それでは本日の、聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は、新約聖書フィリピ人への手紙2章の6節から11節になります。新改訳聖書第3版新約聖書の384ページになります。フィリピ人への手紙2章の6節から11節、司会者がお読みいたします。皆様お聞きください。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。この箇所より、十字架の死まで従うキリストという説教題で、カノン牧師が御言葉を取り継ぎます。
一言お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに与えられているこの御言葉を感謝をいたします。また私たちは聖さんの恵みに本日預かりますので、とりわけあなた様が私たちに与えてくださいましたイエスキリストの十字架の贖いの恵みを覚えたいと思います。どうかしばらくの時間、あなた様が御霊を通し私たちに御言葉からの教えをお与えくださいますように、語る者聞く者を御霊によってお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは子どもたちの説教のテキストの箇所、創世記、15章8節から、18節ですね。ちょっと間を抜きますけども、お読みします。はい、8節から、彼は申し上げた、これはアブラムですけれども、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山葉とそのひなを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向き合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。でちょっと飛びまして、17節。さて日は沈み、暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。はい、これを、前に、みんなには、指切り現場の話したことを覚えてますか。約束をするときに、指切りをするときに言う言葉は、指切り現場、もし、その嘘ついたら、針千本飲ますという恐ろしい約束の仕方ですよね。針千本飲んじゃったらこれは確実に死ぬという、そういう、まあ簡単に言うと、これも約束が本当に重要だから、これを破るとあなたは死んでも仕方ないという、そういうことですよね。ですからちっちゃい時から人間は約束をした時、それが本当に間違いがないっていうことを示す時には命を懸ける。みんなも何か命かけてもいいとか何か言うこと言いませんか、何かを言う時にありますね。でそれはおそらく 人間が持っている一番大事なものが命なので、この約束を守るということにして嘘がないという時に命かけてもいいという表現をするのは精一杯できる、まあ保証と言いますけどね、大丈夫ですということを、まあ、これはだから世界の人も知ってますね。まあ、今日なぜここを見ているかって、今日は聖餐式に預かるんですけども、聖餐式の一つの意味は契約を立てるということなんですね。まあ、契約を立てるというのは、まあ、みんなの身近な生活の言葉、約束をするということです。でその時に確かなことであるということに今言った命のことが関わるんですね。今日のところを見たのはアブラハムですね。アブラハムが神様から受けている約束っていうのは2つありました。あなたから子供が子孫が生まれて豊かにその国が成長しますよ、子供たちが成長していきますよと、子孫のこと。でもう一つは約束の地が与えられるという、この2つがアブラハムが神様からいただいた契約の内容だったんですね。でなかなか子供が生まれないので、神様に、私のしもべの中で一番忠実なしもべが私の後を取るんでしょうかって聞いたら、そうじゃないって言って、神様はアブラハムを外に連れて空を見るようにして、この星のようにあなたの子孫はなるんだ、で彼はそれを信じた、そして義とされたというのがありました。ところが約束の地が与えられるということについては、彼はこう言ったわけですね。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることもできるでしょうか。まあ簡単に言うと、まだちょっと信じられないんですけどっていうふうにアブラハムは神様に言ったわけですよね。そうしたら神様がしたのが、動物を連れてきてそれを2つに切り裂いて向かい合わせに置きなさいっていうことを言ったんですね。で何をやってんのかわからないわけですけども、これからどういうふうにしてこう約束の地があなたの子孫に与えられるかっていうことを言った後に、今度は、まあ、神様を表します、煙の立つかまどと燃えている松明、これは神様を表しているんですけど、荒の時代で神様はそのような火とか、その火に基づいてご自分を表して導くとされました。今これは神様がこの切り裂いた動物の真ん中を歩いたというんですね。で実はこれは当時 のパレスチナの方で契約を立てる時のやり方なんですね。動物を引き裂いて向かい合わせにして約束を立てた人がそこを通る。で意味するところは、もしこの約束が間違い違えられたら、実現しなかったら、嘘をついたら、私はこの動物と同じように切り裂かれて死んでもいいですという、まあハリセンボンのマスと一緒ですよね。命をかけるというふうにされた。ですからアブラハムは約束の地が神様、そっちはどうもまだ分かりませんって言ったら、神様の方がアブラハムが知っている契約の立て方で、ご自分が真ん中通って、私がこの約束を違えたら私は命を落としてもいい。もちろん神様命を落とすような方ではないんですけれども、それを通して、あ、神様本当に命をかけるっていう真剣さでこのことを示してくださったんだなっていうので、アブラハムは分かるわけですよね。はい、まあその契約、その約束を立てるときには、動物の命というものをと示すことによって、そこに約束の確かさを示すというのが一つ大事な意味があるということを覚えてほしいと思います。まあ、それが聖餐式とどう関係するのか、大人の話はよく聞いていただきたいと思います。はい、それでは大人の方の説教の方に参ります。はい、今日は聖餐の恵みに、預かりますので、イエス様の死と復活、十字架の御業について、理解を、まあ、深める時間としたいと思います。イエス様の、十字架ということについて、まあ、皆さんはどういうご理解を持っているかというと、まあ、間違いなく私たちの罪の 代わりに罪の裁きの代わりをイエス様が負ってくださって裁かれてくださったんだ、それによって私たちは救われたのだっていうことはよくご存知だと思います。これはイエス様の十字架の一番大事な部分ですね。ところがイエス様の十字架というものはたくさんの旧約の時代から教えられた意味が込められたものの成就としてあるわけですね。今子どもたちにお話しましたけども、これは新しい契約をイエス様が結んでくださるというその内容を持っています。聖餐式のやつがこれは私の血による新しい契約ですってはっきりおっしゃってますね。ですからイエス様はそこで、聖餐 の、 その十字架の技を通して、契約を新しい契約を立ててくださっているという意味もこうあります。で、このあたりが一番の大きな柱の意味なんですけれども、今日はそれとそもそもこの神様が神の民と立てた契約というところから十字架の関係を見るようにちょっと学んでいきたいと思います。今まで私の説教を聞いておられた方は何とかお話したんですけれども、そもそも神様が人を作りになったっていう時には、神様のその契約の中に生まれてきてるんですね。ちょっと契約を立てるのまだ相手の人がいないんですけども、神様はご自分が命をかけて愛する存在として人をお作りになっている、創造の契約という言い方をしますけれども、世界をお作りになる時にすでに人間を代表として神様最も愛する愛の存在として人をお作りになっているというのが教えられている契約のスタートだという理解です。今日はもうそういう細かいことを全部は言えませんが、それそこがスタートなんですね。そうしますと、神様がそのように契約の関係を立てますと、ご自身は先ほど申しましたように、私は命をかけて人とその人を代表、人が代表している世界というものを祝福し、神と神の民が愛において一つにされるということを目指して人と関わるという、そういうお気持ちで人を創造されているわけですね。で、契約っていうのは一人ではできないわけです。そうですね、二者があって、契約の両者がいて初めて成り立つものですし、で同時に両者が契約の内容を正しく理解して、そして応答する、誓うという、そういうことが必要なわけですね。で、神様の方がそういう創造の中ではこう向けて、ご自分はもうもちろん準備しておられるわけですけども、人間の側はどうかっていうと、それはまだ作られた中でそのまままだ置いておかれるわけですね。で、私たちが創世記の2章の中で善悪の知識の木を通しての約束っていうのが与えられるっていうのを知っています。これももうあまりにも有名なものですから、皆さんもよく内容はご存知ですね。私たちはこれを技の契約とか呼んだりいたしますけれども、内容としては2章の16節17節にありまして、神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬという内容で、神様が立っている契約の内容を示されたわけですね。で、これはもう善悪の知識の木の実を食べてはならないという内容ですが、もっとこう普遍化した一般的な言葉に変えちゃうと、神様の立てた約束というものを守るということをあなたはしないといけないということをこう求められたわけですね。ですからもう神様も人を心から愛していますから、人の方が今初めて契約の内容として、はい、分かりましたとする、神様を愛して従いますという応答をするチャンスがここで明らかにされているわけですね。ですからここで神様の人に対する愛に基づいての 命をかけて愛するっていう、それに対して人もはい神様を心から従って愛していきますっていう応答をするっていうのがここで見えたわけですね。ですからその内容としてこう人は神様の前に愛し従っていくっていう応答をしたところが、これをたがえてしまうということが起こってしまったわけですね。ですから本当でしたら命をかけて文字通りこの約束をたがえた時に人はこれ死をもって裁かれないといけないわけです。で神様もそういう約束なんだから してもいいというか普通はするはずですよね。ところがこの神様の方が人を本当に愛して憐れんでくださるので、これを救う方法というのをお考えになったということです。しかし救う方法といってもさっきああいう約束したけどもさっきの約束はもうなしっていうことじゃない。神様もしその約束をもうなしって言ってしまったら、これはもう神様がお語りになったことに対する信頼はゼロですよね。人間もそういうふうに言ったけども神様はそういうのお心を変えるんだってなると、どれが神様の本当のお心か分かんないし信頼できないですよね。ですから神様も命を懸けて立てたこの契約の内容についてはこれを違えることはしないわけです。しないけれども憐れんでくださって、いかにこの罪を犯してしまった者たちを助けるか救うかということで、神様憐れみの神として考えた救いの道がご自分の独り子を代わりに死をもって裁くということであった。これが女の末と蛇の末というところで語られる神様の最初の福音と呼ばれるところですね。3章の15節で、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとを噛みつく。というふうにして、そのイエス様の最初の予言、私たちの罪の問題を解決してくれるその救い主が与えられるという予言が最初に与える、これが神様なさることであったわけですね。その後旧約の時代にさまざまな予言がありますけれども、イエス様が十字架にかかってくださるということは、私たちが本来永遠の裁きの死というのを受けるというものをイエス様は代わりに私たちの代表として肉を取って生まれてくださって、人間の代表として罪もないけれども私たちの罪を負って死んでくださるということが起こったわけです。旧約の時代の中に神様が生贄によって罪をあがなうということを教えてくださいましたね。動物の上に手を置いて罪を告白して、そして本来私は罪を持っている、私が死をもって裁かれるべきなんですが、動物を代わりに裁くという形でそれを罪のあがないの形を示していました。でもそれは動物が人間の良心の問題というものを解決することはできないということは分かってましたけども、それを訓練のために旧約の時代を見せてくださってたんですね。そして同時に本当の贖い主が来るんだっていうことを期待することを旧約の時代はこうしていたわけです。ですから動物の上に人間の罪を負って、人間が裁かれる代わりに動物が裁かれるっていうことを、私たちの罪がイエス様によって代わりに裁かれていることによって、私たちは裁きを免れるということが与えられた。これが一つの十字架の贖いの意味ですね。でこれは皆さんがよくご存知の方の意味だと思います。そのことを通して神様が私たちをイエス様を通してお救いになるということをこの時深く覚えるわけですけれども、同時に神様がこのことに対して命をかけた契約をこう立ててくださるというのが元また大事なことであったわけです。 イエス様によって与えられている契約っていうのは新しい契約って申しますけれども、先ほど申しました今日私と味わいますけれども、これは私の血による新しい契約ですって言いますね。でこれ実際にイエス様が十字架にかかって死なれて血が流されます。でこれは先ほどのアブラハムの神様によって与えられた契約は、命のために契約のために命を流される、そのことの表れとして血によって契約を立てるということをこうされます。でこの内容っていうのは、出エジプト記の24章の中に実は出ております。出エジプト記の24章の24章、はい、138ページ、出エジプト記の24章、3節から、8節までをお読みします。そこでモーセは来て、主の言葉と定めとことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちのを使わしたので、彼は全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄として王子を主に捧げた。モーセはこの半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せになったことは皆行います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはすべての言葉に関して主があなたと結ばれた契約の血である。旧約の時代に神様が立てたイスラエルの民との契約においては、このように動物の血を通してそれを、契約を立てるときに必要とした。アブラハムの時の動物を血を裂いてそこで死を表しているわけですね。ですからイエス様はこの旧約の時代の契約を立てる時にも血を通して清めて契約を立てる。神様が私は命を懸けてあなたを我が民として愛し、また約束に連れていくっていう誓いをするわけですね。であなた方も私に心から従いなさいという関係ですね。イエス様も十字架にかかって流される血について、これは私の血による新しい契約であるというふうに、新しい契約を立てるのは私が死を通してあなたを、新しい契約の中に入れて、そしてこの間違いなく永遠の命、神の国にあなたを入れるという誓いをイエス様がしてくださって、あなたも心からこの契約の中に私に従うということを、そして私を愛し従うということをしなさいという契約があるわけですね。ですから私たちの贖いのためにイエス様が十字架にかかってくださったという、そのことと同時にイエス様が十字架にかかることを通して私たちを新しい契約に入れてくださったという、大変な命を懸けた誓いをイエス様がしてくださっているということもやっぱり覚える必要があるんですね。で今日はもうちょっと進んでイエス様の十字架について学びたいと思います。さて私たちがそのイエス様の代理的な死をもって救われたということは良かったわけですね。また新しい契約においてイエス様が私たちを必ず導いてくださるというの、これも幸いなことですが、堕落した人間の中に 求められていたのが裁かれることだけではなくて、それがイエス様に取り除かれたというだけじゃなくて、神様の御旨に従っていくということも実は残っているわけですね。裁かれることはなくなったけども、もう一つ神様の御旨に従っていくということについてはどうかということが残っています。実は旧約の時代、神様はイスラエルの民を特別に選んで訓練されたっていうのは、言ってみればここなんですね。律法が与えられたっていうのは神様のお心がイスラエルの民に与えられたわけです。で、神様はこれが私の心です、これから神の国としてイスラエルは私の心が現れる国として、この地上で証しをしていく必要があります。だからあなた方は私の心であるこの律法を心から理解して従うということを通して、この国は本当に神の国として素晴らしいということが分かるようになりなさいということが律法の意味ですね。そうするとイスラエルのためには嬉しいわけです。なぜかと、神様の心が与えられたわけですね。そういう国は世界中にはイスラエルしかないわけです。神様の心である律法が示された、与えられた。実は他の国の人はそれはないわけですから、従うにも何もできないわけです。イスラエルは与えられた嬉しい喜びなわけです。でも今度は同時にそれに従って歩むっていうことについて言うならば問題が出てきますね。なぜかというと、そこには自分たちが罪のゆえに神様の御旨、自分が愛する神様の御旨を知ってもそれが守れないという現実に突き当たるわけです。これは辛いことですね。ダビデもあなた様の言葉は、神様の言葉は口に甘い幸いなものだと思うんですけど、守ろうとすると自分は常に律法を守れないものとして神様の前に憐れんでくださいということ、助けてくださいということを祈る、そういう経験になっていくわけです。ですから神様がこれが私の御旨だと与えたものについて、イスラエルの民が守ろうとしても守れなかったっていうことの中で出てくるのは、どういう心を神様はこのことを通して求めようとしてたかというと、砕かれた悔いた魂というものです。パウロがその律法のことについてはどういう役割かというと、これは、養育係だという面白い表現をしています。ガラテヤ人への手紙の3章をお開きください。ガラテヤ人への手紙の3章の23節24節367ページガラティア3章23-24をお読みします。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへの導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。はい、ですから養育係なんだというんですね。どういう意味かというと、先ほど言いました、律法は神様の御旨で嬉しいんだけど守れない。で、守らないところやはり裁きがあるわけですよね。神様とのその最初の善悪の知識の日においてある原則、御旨に従わねばならない、それをしたいんだけれども罪のゆえにできないという現実の中でどうなるか。本当に神様すいません、私はあなた様の言葉を愛して、そしてあなた様のご栄光のためにそれしたいのにできないんです、許してくださいという砕かれた悔いた魂というのは用意されることになるわけ。これが養育係なんですね。何のための養育係かというと、イエス様を心から救い主で受け入れるために、心を備えるためが律法の働きだった。律法には他にも働きあるんだけど、大事なのはこれです。ですから自分たちが神の御旨は 本当に守ろうとしてもできないという現実を、罪の現実をちゃんと知って裁かれる自分に対して憐れみを神様の前に請うということが願われていることだということであったわけですね。で、まあ、もっと簡単に言うと、これはイエス様の前に登場しているバプテスマのヨハネが実は求めていることであったわけですね。マタイの福音書の3章の5節から10節を読みます。マタイの福音書3章5節から10節を読みします。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白して、まあ、これが立法を守れない自分についてのちゃんとした告白がなされることですね。ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた、まあ、悔い改めのバプテスマって呼ばれています。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たときに、ヨハネは彼らに言った。マムシの精たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。これは悔い改めの、悔い改めにふさわしい実を結べって言ってるんであって、立法を守って義を立てろって言ってるんじゃないですね。むしろ立てられないと自分の罪の姿をちゃんと見て悔い改めていくって、それが実なんですね。これがないと自分の立法を守る技によって、ファリサイ人と立法学者たちは神様の前に大丈夫って言おうとしていますから、そんなことだと裁かれちゃいますよ。本当に立法の旧約にあった訓練を受けるならば、あなたの心に神様どうか立法を守れない私を許してくださいっていう、そういう悔いた魂が生まれてくるはず。その時に神様がイエス様を送られて、あなたの代わりに私の送ったキリストが、イエスキリストがあなたの代わりにその御心を全うしてくれるからということが続くわけです。ですからこの部分で砕かれた悔いた魂を私たち本当に持たないといけないんですね。その当時のイエス様の時代のパリサイ人たちは、自分たちは律法を守れるというふうに自信を持ってやってたわけです。そうしますと、その砕かれた悔いた魂はないからイエス様は必要ないわけですよね。でも神様が旧約の時代に求めた律法との関係で、神の民が真実に求められていたのは、砕かれた悔いた神様の前に罪を告白して許してください、私は律法を愛しますが守ることはできません罪のゆえに、というところの心の準備が養育係として律法が準備する。ですから自分たちは律法を守れないということを自覚するっていうのが大事だったわけですね。じゃあ自分も守れないけれども誰が守るのかっていったら、これがイエス・キリストですね。今日学んでいますイエス様が十字架にまでも、実に十字架にまで従われた、これは父なる神の御旨に従われたという意味です。ご自身は天における栄光に満ちた存在としてありましたけれども、私たち罪人を愛するという隣人愛ですよね。旧約律法の中で教えられた、もう613もあるんですけれども、数えたユダヤ人の学者によりますと、それを細かく細かく全部守ろうとしているということで一生懸命だったんですけれども、神様はどういうご自分の身旨として律法として何を教えようとされてたのかっていうと、イエス様が見事にまずは2つの言葉でおっしゃいましたですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である死を愛せよということと、 それからもう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。この二つが両方重要である。神を愛することと人を愛することだというふうにおっしゃいます。そして最後には一つにされて、あなた自身を愛するように隣人を愛しなさい。これが律法であり、また預言者であるというふうにおっしゃいました。ですからイエス様は最後、旧約のあの613もある細かい訓練の中で与えられた律法は、神様がご自身の心である隣人愛を教えようとされてた。で、父なる神様は憐れんでくださって、罪人の救いのためにご自分の一人子を犠牲にするっていう、その隣人愛を持っておられました。そしてイエス様ご自身も自分の神のために十字架にまで従っていくという父の御旨をご自分が成就するために選んで、十字架への道を肉を取られて歩まれるということをされた。それが私たちができない神の御旨を完全に全うするということを唯一地上に出されたのはイエス様だったわけですね。ですから私たちに代わってイエス様は完全に神様の御旨を全うするということをされて、義を立てられたわけです。私たちはイエス様を信じることによってイエス様の義を着せていただく、義と認められるということが与えられる。ですから私たちは罪の贖いをイエス様にしていただいただけではなく、私たちがしなければならない神様の御旨を全うするということもイエス様がしてくださったっていうのが十字架の意味になります。まあ、イエス様が十字架にかかるっていうことは、それは神様のなさることなので、それはできるわねと思う考えがあると、それは間違いなんですね。ヘブル人への手紙の5章の7節から10節にイエス様の、十字架への道についての言葉が解釈されて語られています。ヘブル人への手紙5章の7節から10節、429ページ、ヘブル人への手紙の5章の7節から10節、このようになります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そして経験のゆえに引き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼレクの位に等しい大祭司となられたのですとあります。ですからイエス様はこの地上で肉を捕らえた十字架にかかるまでに大変なお苦しみですね、大きな叫びと涙とを持って祈り願うということをされ、またお受けになった多くの苦しみによって従順を学んだ。ですから本当にそれを全うしていくのは大変な苦しみ、従順である、従っていくというのは大変な苦労の中で学んでいかれたんだ。イエス様も学んでいかれて、それで、救い主としての役割を全うする十字架の技を完了していったんだというふうに教えられています。ですからイエス様はその一番苦しい時を通られる時の思いっていうのは、まあ、ゲッセマネの祈りにおいて、まあ、現れています。最後マタイの福音書の26章の36から39をお読みします。マタイの福音書26章の36から39を読みします。55ページですね、56ページ下の段の真ん中あたりですね。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。 私があそこに行って祈っている間にここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願いようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様が十字架にかかるというのは、このようなもう本当にイエス様ご自身がもう悲しみで死にそうだ、もうこれは避けることができるんだ、避けることができますように、父なる神様と子なるキリストの愛によって一つの安静がもう本当に引き裂かれるという経験をするというのは本当につらい、きつい、もうできるなら避けたいってイエス様でさえ言うようなところを、先ほど言いましたエウル書の著者が言うようにイエス様はそれを学んでいかれるわけですよね。でそれを受け止めてそれを全うしていくっていうことを経て、私たちはイエス様が義を達成された、でそれを私たちは信仰によってまあかぶせていただく、私たちができなかった身旨の完全な全うをイエス様がしてくださったことのゆえに、私たちは義とされるということが与えられるわけです。ですから罪の裁きを逃れるという意味でイエス様は十字架で代わりに裁かれた。そして同時にイエス様は必ずあなたを神の国に入れていくと新しい契約を結ばれた。同時に私たちが負うべきその神の御旨を完全に全うするということもイエス様は苦しみを経て成就された、まあ、これらが十字架の中でこう大切なものとして示されています。私たちはこの豊かなイエス様の十字架の死と復活をこう聖餐の中でもう一度味わっていくわけですね。この豊かな大きさのある恵みについて私たちは理解を深めていく中で、もう一度いただいているイエス様の十字架の御業と私たちの受けている幸いの深さを心に留めていただきたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様が私たちの達成できないあなた様の御旨を全うするということにおいても、地上生涯のさまざまな痛みや苦しみを通りつつ学ばれつつ十字を全うされて、私たちのために義を立ててくださった十字架の死までにも従われてイエス様を私たちが心から感謝することができ、またイエス様の歩みに習うものとして私たちを聖餐の中でまた整えてくださいますように、イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。